先週喜びのうちにみんなでクリスマスを迎えました。でそしてクリスマスの諸行事を終えたわけであります。キャロルがあり、クリスマス礼拝、そして洗礼式があり、愛参会があり、キャンドルサービスがあり、卒園時のクリスマスがあり、まあ、今年も終わったなという、まあ、そういう感じがいたします。まあ、疲れましたけれども、たくさんの恵みをいただいたことを思います。で特に、まあ、コロナ禍以降ですね、久しぶりにキャロリングで教会員のお宅を訪問した時のことが、まあ、本当にこう楽しい思い出でとなりました。まあ、修法にも書いていますけれども、まあ、今年は坂の市方面を中心に回ったわけです。まあ、お尋ねした方々のお顔が皆ろうそくの優しい光に照らされて、本当にこう嬉しそうな笑みにあふれていたことを思います。中でも皆さんのお宅をお尋ねしたときにはですね、息子さんのが居間でくつろいでいらっしゃるに向かって、お母さんイエス様が来たよっていうふうに何度も言われるんですね。で玄関先までお母さんをこうお連れしてくださった。お母さんイエス様が来たよっていうふうに、ん？私たちがイエス様かなというふうに思ったんですけれども、まあいいかなと思ったわけです。まあ考えてみれば、まあ私たちキャロリング部隊はですね、まあイエス様が来られたこと、あるいはその喜びを伝え届けに行っているわけですから、まあなるほどイエス様が来られたのと、まあそれは同じなんだというふうに、まあそこで思ったわけです。キャロリングは、まあ、玄関先で、まあ、2,3 曲歌うだけのたった5分ぐらいの小さな技ですけれども、まあ、しかし神様が用いてくださってですね、訪問する者にとっても、またされる者にとっても本当にこう喜びに満ちた恵みの時であったように感じています。でそのように、まあ、クリスマスっていうのは世の多くの人々を、まあ、温かくしてくれるというか、人々の心を温かくしてくれる、まあ、楽しい時であると、まあ、そういうふうに言うことができるだろうと思います。でしかしクリスマスの後の出来事は、まあ、そうした嬉しい楽しいクリスマスとは全く逆の様相を呈しているというか、でそういうことを聖書は告げていると思うのです。まあ、いわばクリスマスの影というか、悲しみっていうものがその直後に語られていくわけです。で特にこのマタイ福音書はイエスの誕生の直後に主の天使がヨセフに夢で現れて、起きて子供とその母親を連れて、すなわち生まれたばかりの赤ちゃんイエスと母マリアを連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさいと、ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしているというふうに主の天使がヨセフに命じたわけです。旅先の馬小屋におけるその貧しい誕生であったけれども、そこには羊飼いであるとか学者たちが訪ねてきてその誕生を祝ってくれたばかりであります。安心と喜びがその時はその家族を包んだに違いないと思うのです。でしかしそのヨセフに逃げなさいという命令が告げられていく。それは、まあ、いわば驚くべきことであり、まあ、信じられない命令であったと思うのです。でしかも エジプトっていうのはそれはまあ遠いわけですね、遠い国であり、さらに言えばユダヤ人にとってはですよ、モーセに率いられて40年の苦しい荒野の旅をした、そういう、こう苦しい経験をして、まあ脱出した、そういう地がエジプトであるわけです。でそこへ逃げていきなさい、そう言われるわけですから、ヨセフは困惑したに違いないと思うんですね。自分たちの民族がかつて苦しめられた地に行けっていうことなんです。でそんなところに行きたいはずはないわけですね。またエジプトに行くっていうことは、それは難民になるということでもあるわけです。でそういう命令が神から下されたというわけであります。で先月の、合同新聞をの中にですね、私たちは忘れられたというタイトルの記事がありました。内戦が2年半以上続くアフリカのスーダンのことです。でスーダンという国はエジプトの隣国にあるわけですね、隣、南に位置している。そのスーダンで、内戦がここ数年起きているわけですけれども、その中で避難民は1000万人以上と、実に人口の4割にあたる2100万人が飢餓に苦しんでいる。で国連は世界最悪規模の人道危機というふうに、警鐘を鳴らしているということです。でも私たちはあまり知らないわけですね。でこのスーダンでは国内の、権力争いのために、そういうことが起きているというわけですね。すでに数万人から十数万人の死者が出ている。その数ははっきりしないけれども、それぐらいの死者が出ていて、国が東西に分裂する、そういう恐れが強まっているということでした。で私たちは、そういうことが起きていることはあまり知らない。パレスチナのガザであるとかウクライナのことは毎日のように報道されていますから、そこばかりこう、見ているわけですけど、いわばそのウクライナであるとかこのガザの影に隠れているのがこのスーダンなんですね。ですからタイトルとして私たちは忘れられた、そういう存在だっていう見出しの記事であったわけです。今そういうことが世界の、あちこちにこうあるということですね。そういうことも私たちはこのクリスマスの時期に覚えなければならない、大きな一つのことだと思います。で今日の箇所でこの16節以下にはですね、このヘロデ王によってベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の男の子が一人残らず殺されたことが記されているわけです。おそらくスーダンでも同じような惨状っていうものが あると思うんですね。このイエス・キリストの誕生から2000年経った今もスーダンであったりその他の地域でそういうことが繰り広げられているのではないでしょうか。でそして19節以下にはそのヘロデが死ぬと再び主の天使がエジプトに避難しているヨセフに夢で現れてですね、起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい、要するに戻りなさいというわけ告げられていくわけです。イスラエルに帰ってきたものの結果 今日の後半のところにはですよ、このヨセフ一家はガリラヤのナザレに住むことになったことが、まあ、明らかにされているわけです。で、今日の箇所に記されている出来事はどれ一つとっても良いことはないんですね。良いニュースではない。イエス・キリストの誕生による救いとはかけ離れている悲惨な悲しい出来事がここに起きている。で、しかしながら聖書はこれらのことは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったとこう語るわけです。すなわち預言の成就だというわけです。それぞれのこの、まあ、3つ段落がありますけど、それぞれの段落の終わりの15節、それから17節、23節に、まあ、そういう言葉があります。預言の成就ということが、まあ、そこにこう記されていくわけですね。で、この言葉はすでにこのマタイ福音書の1章の22節にもあったわけです。1章の22節を見ますと、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味であると。まあ、こう語られていたわけです。このマタイ福音書はですね、ユダヤ人キリスト者に向けて書かれた福音書であるというふうに言われています。ユダヤ人が大事にしてきた旧約聖書の言葉がイエス・キリストにおいて成就したということを説くのがこのマタイ福音書の特徴であるわけです。ですからそのメシアがベツレヘムに生まれることになっているのも旧約の預言の成就としてですね語られているわけです。それがまあ2章の4節から6節のところにまあ、そういうことが出てまいります。で、しかしですよ、クリスマスの物語をこう告げているのはマタイ福音書とルカ福音書、まあ、その2つであると言っていいわけですけど、ルカ福音書は違うんですね。ルカはイエスの誕生の出来事を旧約の預言の成就としてではなくて世界史にこう位置づけていくというか、世界史的にすなわち皇帝アウグストゥスの住民登録の頃とこう結びつけていくわけです。で、そのためルカではですよ、まあ、聖書をよく読んでいただければわかるんですが、ルカではナザレにいたヨセフとマリアがナザレからその住民登録のために遠いベツレヘムまで旅をした、そういう中でイエスの誕生が起きていくわけですが、マタイはそんなことは書いてないんです。2章の1節に、マタイ福音書の2章の1節に、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったと書いているように、このダビデの家系であるヨセフは、おそらくというか、もともとベツレヘムで暮らしていたことがここでは前提となっている。まあ、そんなふうにこう思われるわけです。ではなぜこのヨセフ一家がナザレに住むようになったのか、そしてイエスがナザレのイエスというふうに呼ばれるようになっていったのかということについて、マタイは今日の箇所でヘロデ王が死んだあとイスラエルにその帰るように命じられたんだけれども、なおですよ、その息子ヘロデの息子アルケラオが後を継いで支配しているのを恐れてベツレヘムではなくガリラヤ地方に引きこもり ナザレという町に行って住んだとマタイは書いているわけです。そういうふうに説明しているわけです。で、23節に今日の最後のところ、彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであったとありますが、ここは少しややこしいところ、分かりにくいと思うんですが、このことは旧約にはですね、そういう予言は見当たらないそうです。でしかし聖書学者たちはイザヤ書の11章の1節の言葉ですね、これもクリスマスによく読まれるところですが、エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまるという予言の中の若枝という言葉がですね、ヘブライ語でネツエル、でこれがナザレと、似た発音であることから、イエスはダビデ家の切り株から生え出た若枝、救い主としてナザレに住まなければならなかったというふうに解釈を学者たちはするわけです。ここはちょっと分かりにくいのでさらっといけばいいかなと思いますが、でこのことがナザレのイエスと呼ばれるようになった根拠だというわけです。しかしいずれにせよですよ、ナザレから何か良いものが出るだろうかというふうに人々の間で言われていた辺境の地ナザレにイエスが追いやられていった、その家族が追いやられていったということであるわけです。でけれども、そこから救いが始まっていくわけですね。でここに私は希望があるように思うんです。世の多くの人々から決して顧みられることのない辺境の地、ガリラヤのナザレ、いわば忘れられた地ですね。先ほどのスーダンのこともそうですけれども、そこに救い主が身を置かれるというか置いてくださる、そこから救いの御業がこう始まっていく、あるいは広がっていく、でそのことに希望を与えられる思いがするわけであります。イエス誕生の後にこの2歳以下の男の子が殺害されること、また今日ですよ、スーダンで、あるいはガザで、ウクライナで、また世界の各地で起きている大量殺戮というか、そんなことがあっていいはずはないわけです。マタイはここで2歳以下の男の子が一人残らず殺されたのは、それは予言の成就ではないというふうに、言っているわけですね。決してそれが予言の成就だとは言っていない。なぜならそのイエスがじゃあ生まれなければそういうこと起こらなかったんじゃないかっていう議論にこうなるわけです。しかしマタイはその虐殺が予言の成就であるとは決して言っていないわけです。そうではなくて、この予言の成就はですよ、この18節の言葉なんですね。18節を見てみますと、ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ、ラケルは子供たちのことで泣き慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないから。でこれは旧約のエレミア書31章15節の引用であるわけです。よろしければ1235ページ、旧約の1235ページですね、開けていただければと思いますが、 エレミア書の31章の15節であります。15節からちょっと読みますけれども、主はこう言われる、ラマで声が聞こえる、苦悩に満ちて嘆き泣く声が、ラケルが息子たちのゆえに泣いている、彼女は慰めを拒む、息子たちはもういないのだから。そしてその次の16節も読みます。主はこう言われる、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる、あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。こういうふうにあるわけです。で、ここでこの預言者エレミアはベツレヘムのほど近くに葬られたラケルの嘆きを歌うわけですね。ラケルっていうのは皆さんご承知のようにヤコブの妻であります。今年の夏ヤコブ物語をこう学んだあの妻であります。で、彼女は、言うならばイスラエル民族の母とも言える人であるわけですね。そのラケルがここで嘆き悲しんでいるのは、バビロンとの戦いで多くの若者を失った悲しみ、さらには捕囚の民としてバビロンに連れて行かれた、その嘆き悲しみなんですね。で、エレミア書によればですよ、今読みましたように彼女は慰めを拒むとあるわけです。あったわけです。で、それほどの悲しみっていうか悲惨で、それと同じことがこのイエスの誕生の後、2歳以下の男の子が皆殺しにされるという仕方で起きたんだっていうことをマタイは告げているわけであります。で、しかしですよ、エレミアは続いてこう述べていたわけですね。先ほど読んだところですけれども、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、息子たちは帰ってくる、あなたの未来には希望があると主は言われるというわけです。すなわちこのラケルの嘆きは嘆きのまま終わることはないんだということなんですね。息子たちは必ず帰ってくる、救い主のゆえにあなたの未来には希望があるというふうにここで語られていくわけであります。で、そしてもう一つ最後にこの15節でこのヨセフ一家がエジプトへ逃げ去ったことについての、予言の成就についてもこう触れておきたいと思いますが、これは旧約のホセア書の11章の1節の引用なんですね。そこにはこうあるわけです。まだ幼かったイスラエルを私は愛した、エジプトから彼を呼び出し我が子としたというふうにホセア書で語られています。まだ幼かったイスラエルを私は愛した、エジプトから彼を呼び出し我が子とした。で、この背景にあるのはこのヤコブとラケルの子供であるヨセフであります。ヨセフは、両親から溺愛されたためにですよ、兄たちから妬まれ、殺されかけるわけですね。しかし結果的にはそのエジプトに売られていくわけです。で、このホセア書の言葉、まだ幼かったイスラエルっていうのは、これはヨセフのことを指していると考えていいわけです。エジプトに売られていったあのヨセフが大変な経験をしたんだけれども、後にイスラエル民族を救うことになっていくわけです。で、同じように イエスがこの父親であるヨセフに連れられて今日のところでこうエジプトに下っていったのは、それは人々を罪から救うためであったとマタイは語りたいわけです。で、神様は私たちの想像をはるかに超えた計り知れないことをなさるお方だということを思わされるわけですね。人間が生み出す悲惨というか悲しみの背後で、しかし神の救いの計画が動いていることを思わされるわけであります。聖書が語るのは、悲しみは悲しみで決して終わることはないということではないでしょうか。ラケルがそうであったように、慰めを拒むほどの嘆き悲しみさえもですよ、あなたの未来には希望があると聖書は語りかけているわけであります。今日は今年最後の礼拝であります。この一年良い年であった方もおられれば、またそうでなかった方もおられることと思います。あるいは慰めの言葉さえも拒否せざるを得ないような、嘆き悲しみっていうか、そういう経験をしたり、あるいはそういうものをなお抱えておられる方もいらっしゃるかもしれない。で、しかし悲しみは悲しみで終わることはないんだと、あなたの未来には希望があると、なぜならインマヌエル、神が我々と共におられるということが、イエス・キリストが来てくださったことによって成就しているからだと、マタイ福音書は私たち一人一人に語りかけております。この揺るぎない聖書のメッセージを聞いてですね、感謝とともに主にある希望のうちに新しい年を迎えていきたいものだと思います。